天の平を前に向けるのではなく上に向けてエネルギーを受けてください。ああ、そして神の更新に頼って見上げる声でどうなるコーティーいい波動がにバハッテバハッテバハッテサラノーシーサラノーチーサラノーミーサラノーシーサラノーチーサラノーミそれでは、お導きに入りましょうか。宿題が残っていたのですよね。お答えは出ましたか？なんでもよろしいですよ。思いつくは何？間違っていたなとか、知識のないのが皆さんに分かるのが恥ずかしいとか、そんなことはどうでもよいことなのですよ。思いついたことを何でもおっしゃってください。間違っていれば訂正させていただきますから、もう少し活発に思ったことを何でもおっしゃってくださる練習が必要ですね。答えはございませんか？あ、いかがないんですか？
前回、我々で特に話したんですが、
でもあなたはそれ以外のことが気になって仕方がなかったでも それが今日の答えに関係なければ私はあえて申しません。ご自分の分かる次元での答えを当てはめたいとなると、この答えにねその考えが災いをいたしますのでね、今申し上げたのですよ。これが正しい、これは間違っている、一応生きていくためにはルールというものが必要で、ルール違反やした約束とは違うというようなことはございますが、正しい間違いというのは実はないのですよ。たとえご対面の意志に対していってね、それを間違いと呼ぶのが正しくないのですよ。そう申し上げますと、とっても分かりにくいことになる、言葉の遊びになってまいりますが、そうしか言いようがないのです。だからこそご体でさえも皆様に最低を下されません。ご体でさえもこれは間違って、これは正しいとは言われないようにしては、 私ども、そして皆様方が、これは正しい、これは間違っていると決めてしまうのはいかがなものかと思うのですよ。でもそれはバッハも心の中では分かっていらっしゃる。しかし日常生きていく上に、これは真理に沿ったものである、これは御大霊の意思に沿ったものである、沿っていないのは正しくないというふうに区別をしたいわけですよね。その区別なるものが問題なのです。区別をすればするほど、ましてその区別を人に当てはめるとき、それがたとえどのような意図を持っても区別をしてしまうということは、ご大霊との間に壁を作ることになってしまいます。今すぐに分かっていただこうと思いませんが、バッハの考えている、それはですから私も間違いだとは申しません。でもそのように簡単に答えに達せないものだということだけ理解しておいてください。そのような考えをもとに、この宿題の答えも私がお導きすることになるんですが、その時に考えていただきたい。今の正悪、そういう考え方を当てはめられますと、私の差し上げる答えがわからなくなってまいりますのでね、よろしいですか。皆様からの答えがないようなので、お導きに入りました。でもそれは少しばかり寂しいですよ。以前からお願いしてまいりましたでしょう。ぼちぼち私が一方的に皆様方にお導きするのではなく、今まで学ばれたことをもとに、間違っていてもいいお答えを出してみてください。では少しばかり答えやすいように質問を書いてみましょうかね。健康を維持する、健康でいるためにはどうしたらいいかということですよね。そしてそれを答える前に、もう一度思い出してみてください。健康とはどういった状態のことを言うのか。健康でいるということは、どういうことなのか。それをまず正しく理解して、難しいですか。
それぞれの臓器とか細胞がそれぞれの役割というか、まあ、他の細胞に対して奉仕をして活動しているんですが、それが正常に役割をやっていることをやっている状態が健康なのではないでしょうか。
それもその通りです。おっしゃったことに一言も間違いもございません。そうなりますとね、梅原瀬の健康の定義というのは肉体のみですね。
今のは肉体
ですね。
はい、
そうです。しかし心の病もございますでしょ。肉体だけ、肉体が知 症なければ健康と言えますか？そうではないですね。そういう点でそれは結構なんです。言ったことに間違わないですね。ただそうなると健康とはどういうことなのかというと、アナハラスの言ったことは、肉体がそのようにそれぞれの臓器がそれぞれの細胞が一つ一つが正しく使命を果たしていれば健康、その通りです。そしたらそれは肉体だけになりますね。そして一つ一つが使命を果たすようにするには、じゃあ皆様方はどうしたらいいのか、それでは肉体だけに限って考えてみましょうか。先ほどの瞑想の中で答えらしきものを感じ取られたというか、ヒント来た方はおられますか？シャマナにあれを言わせたんですよ。答えのヒントになるかと思いましてね、あのテープを作るように私が申しまして、瞑想の時に光を、宇宙から光を受け入れ、それぞれの体に流すことによって、肉体、魂、それと同時にその光をガイア様に送り、ガイア様のみならず生命体、他の生命体をも癒しますと。皆様の目には見えないでしょうが、本当に皆様の頭上に光がやってくるのですよ。思い描いただけでご自身は見えなくてもしているのですよ。肉体はどうして作られるのかというお話をしましたときに、宇宙音から、あれは私がした話でもありませんが、先生のお力を借りてさせていただいたお話ですが、難しいはございましたが、覚えてらっしゃいますか？意識なのですよ。皆様が科学的にいろいろな名前をつけてらっしゃる電子、陽子、素粒子、そういったものも全ては意識なのです。意識は目に見えませんね。身近なところで分かりやすく説明いたしますと、そうですね、麻生は腰が痛いですね、はい、瞑想しているときには腰の痛さを感じていましたか？
いいえ。
そして今夜ぐっすり眠ったとしましょう。眠っている時に痛みを感じると思いますか？
いいえ。
そして今痛くて仕方がない、もう耐えられない と言って歯を食いしばって痛みをこらえている人の前に拳銃を持った人が来るとしますね。その時に痛みを感じると思いますか？
感じないですね。
で、どういうことなのでしょう？
その気が他に行きます。
そういうことですね。簡単に言えば、意識が眠っている時には痛みは存在しない。そしてその意識が強く何かに向けられたら存在しないというものは、あなたの解釈でいけばそれは気づかない。意識が他に向けられたから、そこに注意がいかないからだけど、痛みは厳然としてあるんだという解釈になるでしょうが、それは違うのですよ。ないんですよ。そして意識が向けられてあると思ったときに初めてあるのです。ということは、病も一言で言えば意識なのです。そんなバカな子、三次元世界で肉体を持って生活していらっしゃる皆さんに、それを 100% すぐ理解していただこうとは思っておりませんが、病も皆さんの肉体そのものもないのですよ。皆さんの意識が作り出したものでしかないのです。ちょうど映写機でスクリーンに映し出された絵のようなもので、現実ではないのですね。だからこそ私どもの次元からこちらに参りますと、皆様がこの壁を通り越えることはできないでしょう。それは皆様と同じ次元で皆様が作られたものだから厳然として存在いたしますが、私どもの世界からは存在しないものなのです。本当に存在するものは次元が変わっても存在いたします。ということで、まず病というのは肉体も全て意識、他に例をとって説明しましょうか。症状があるというのは直ちに病気ではないということは前にもお話しいたしましたね。ある方は皆様の医学で検査をすれば、がんの病巣をどこかにお持ちです。それはあくまでも皆様の次元の科学、医学が物証として提示できるところのものという意味で、がんの病巣が存在いたします。しかしその方には自覚症状はございません。毎日健やかに生活されております。それは病気と呼びますか？検査をしてがんの病巣があるということを知らない限り、周りの方もご本人も病はないと思って生きている。そうですね。 型やそういったものがない方でも、私の両親ともども癌で亡くなったから、私は必ず癌になる、このところここが重い、ここが痛い、きっと癌になるだろう、そう思って生きている方は、たとえ検査で何もなくとも病気なのです。私の言う意味がお分かりですか？それは単に気の持ち方と皆様の世界でいうこととも少し違うのです。そのように、すべては考え方、意識なのですよね。しかし日常三次元で実際に肉体を持って生きておられ、痛みも感じる、苦しい時もある、できるだけそういう体験はしたくない。そのためにもう少し三次元的な段階で健康を維持するということに話を移しましょう。でなければ皆さんのお役に立ちませんものね。肉体、物質でできた体、この肉体の健康を保つには、自然、三次元界での自然との調和が必要でございます。自然との調和と申しますと、山に出かけていい空気を吸うという、そういうことだけではなく、自然に作り出すものを正しく選別して使って生きていく。食べ物、お水、それから食べ物にも増して大切なのが住んでいらっしゃる環境ですね。それからもう一つが人との交わり、交友関係、知人。食べ物は口に入れて皆さんの体に直接に入ります。食べ物、お水は。そしてお住まい、これは大きな影響がございます。その土地の持つ波動、これに影響されますからね。そして人様と接するとこと、その接し方、そして相手の方から受ける波動、そういったものもございます。こういうこの3つが大きく肉体の健康に影響いたします。そして物質体である肉体、それからですね、次は先生のお話によりますと、電気体、電気の部分の体、心に当たる部分です。これは健康を維持するのには何が必要か、 ようかと申しますと、忍耐なのです。この忍耐と申しますのは、ただ耐え忍ぶということではなく、自分の五感感情に簡単に左右されないで、いつも平静に正しくものを見ることができる心の状態を作ることなのです。この忍耐というのは、いわゆる真理の学びであり、精進であります。それが皆様の電気体の健康を守ります。そして三つ目の磁気体、磁気の部分に左右される体、皆様の魂とも言いましょうか。これはですね、祈りとか瞑想とか、皆様がご体霊と、あるいは宇宙のエネルギーと一体になられる時に、魂は浄化され、純化され、癒されるのです。という意味での、一日瞑想され、祈られることは、肉体、電気体、磁気体、別のことだれ言えば心霊ですね。この三つを癒す、何よりも大事なことになりますね。トレーニングをして、頑強な体を持ち、何キロ走っても平気という頑強な体を持つことのみが健康ではございません。もっと別の言葉で言い換えますと、皆様がこの世に降りて来られた目的を果たすのに、都合の良いというか、向いた肉体を維持されれば、それが私どもの世界から見る健康なのです。わかりにくいですか？
言葉が分かって
きました。なるほど。住まいのことが出たのでね、今申し上げますが、この地ですね、皆様方が多く住んでらっしゃるこの地というのは、実はとっても強い毒素が出ている土地なのですよ。歴史を紐解けば、軍需産業がございましてね、それこそ今では決して使われることが認められないような薬品、化学物質がどんどん使用され、広大な地下に埋められております。 戦後、戦中戦後とそういったこともあり、この地域は皆さん好んで住まれる地域じゃなかったと思います。戦後日本の方がこちらの方に住まれたというのも、最初はアメリカ人は住みたがらなかった土地なのですよ。タケサーならご存知でしょう。この地域が健康に良くないとどのような地名がついていたか。
はい、
ご存知ですか。
お聞きました。あの、喘息だりだって言ってました。
それはいつ頃のことですか。聞かれ
そうですね、50年、70年前のことでしょうね。もうもっと80年ぐらいですよ。戦争前の話ですよね。あの、第2回大戦の話です。昔そう言ってましたっていう噂を聞きました。
もう人の噂は何日までとか皆さんの世界で言いますね。忘れられたからこそこうして人が来て住んでおりますが、その名残で今も住宅地にできない地域がたくさんございますんですよ。住宅にできないから他のものならいいのかというと同じことなのですよね。皆様方がよくお買い物に行かれます日本人の市場は、そういうところもの真上にありますしね。しかしかといってあまり神経質になってもいけませんから、皆さんがご自身の力でこの地のエネルギーを良くするつもりで光を送って癒してください。こう、アナハラセが住んでいるところはね、また違った意味で問題がございます。昔はずっと一年に農園でした。そして今よりも規制が少ない時でしたから、農薬は使い放題。地中深くにそういうものがずっと入っておりましてね、そういう土地なのですが、その上に最近ではね、とっても物質的な成功を求めて一生懸命に生きている人たちが、そういった波動がとても強い地域になっております。こうして申し上げるのは皆さんを脅すためじゃなくて、気づかれることによって、そしてそれからご自分を守ってください。どうかされてはいけません。そのような波動からご自分を瞑想の時に、紫色の光で覆ってお守りください。 これらしいですかね。戦争の反戦運動の話をしておられましたね。前にも申し上げましたように、大きなお役目を一つ終えられやれやれと思えば、また何か参りますね。いいことだと思いますよ。私の方からお手伝いして差し上げたいなと思いまして、皆様方でいろいろお知恵を出し合って何かするというのも、そういうお話し合いの中で学びもございましょう。しかし、より効果的に何かをなす場合、強力なお助けがあると大いに助かりますね。皆様が一生懸命励んでくださったので、一つヒントを差し上げたいと思うのですよ。この中で南チョムスキーをご存知の方はいらっしゃいますか。知らないですか。名前を聞かれたことはございませんか。
UCLA のプロフェッサーですか。とは違います。
一部合ってますが、どういう方と思いますか。
なんだか随分政治家のことになると何か、意見をよく、
言語学者です。学者です、そして大変な人なのです、この人は。しかしアメリカでは過小評価されております。意識的にそうされているのです。しかし世界的にはよく知られた方です。この方は大変頭の良い方で、ただ頭が良いだけでなく、大変勇気のある方で、自分の命など顧みず、アメリカが取る政策を逐一批判してまいりました。そしてそれを公開して発言するのもはばからず、いろいろなところで講演しております。外国では随分知られた方ですが、アメリカの報道関係は彼を取り上げません。それはアメリカの報道関係はほとんどユダヤに牛耳られているからでございます。そしてこれだけ辛辣に事実を暴いて公言しているにもかかわらず、彼が殺されないのは、この方は頭がいいので、彼の批判発言の内容を聞いていますと、もし彼が殺されたら誰が殺したかが分かるようになっているのです。そこまで考えた発言をされる方なのです。アナハラセ、
はい。
彼に連絡をしてみてはいかがですか。
そうですね、そういう方なら非常に力になってくださるかもしれないですね。
大変な人で、私どもは期待をかけている方でございます。
もう一度お名前を。
ノン・チョンスキー、アメリカ人です。アメリカの言語学者です。ノン・チョンスキー、ちょっとお待ちください。
思ってる人と思ってる人と違ってる。
皆様の言葉、Y 学生だそうです。その方の守護霊様がお教えくださいました。では皆様ごきげんよう。